いらっしゃい。道、迷わなかった？うん、それならよかった。今日はね、君が遊びに来るっていうことで、いろいろと張り切って準備をしたんだよ。ほら、上がって上がって。どうかな、先生のお部屋。前はもっと何にもない部屋だったんだけれど、最近は君の性欲処理のお勉強のためにいろいろとエッチなゲームとかを買っているから、ちょっと散らかっちゃってるかな。君が部屋に来るからといって無理して小綺麗に見せるのも違うかなって思ったから、ゴミとかはさすがに片付けるんだけど、なるべくありのままにしておこうと思って。無理をして作ろうってもね、いずれはボロが出るし、そのボロを出すまいと、もっと無理をしちゃって、いずれは疲れちゃう。そんな風になるのは嫌だったから、今はこんな感じなんだけれど、幻滅しちゃったかな。そう？それならよかった。あ、だからね、君も無理をしていいところを見せようとか、そういうことはしなくていいからね。君の優しいところ、かっこいいところ、かわいいところ、恥ずかしいところ、エッチなところ。先生はすでにいっぱい見ちゃったから、今さらちょっとやそっとのことで崩れたりしないんだからね。さてと、来て早々になんだけれど、お腹空いてるかな？ご飯を用意しているから、もしお腹が空いていたら、食べてほしいな。うん、それじゃあ持ってくるから、適当にくつろいで待っていてね。少しぐらいなら先生のお部屋、物色していてもいいよ。
ふんふんふん
と。はーい、お待たせ。今日はね、シンプルにカレーライスにしてみたよ。君の食べ物の好みって、まだ聞いてなかったんだけれど、君も男の子だし、カレーだったら、とりあえず好きかなって思って。カレーは好き？よかった。たくさんあるから、遠慮しないでどんどん食べてね。じーあ、ごめんね。あんまり見つめられると食べにくいかな。普段は一人でご飯を食べているし、男の子にご飯を食べてもらうのって初めてだから。貴重な瞬間だなって思って。結構もりもり食べているし、少なくとも口に合わなかったってことはないよね。男の子が食べるし、ご飯が進むようにいつもより少し濃いめに味付けをしたんだけれど、ちょうどよかった。よかったよかった。なんだか先生もお腹空いちゃったな。よし、いただきます。いけるいける。普段は控えめな辛さで作るんだけれど、たまにはこういうスパイシーなカレーもいいものだね。やっぱり誰かと食べるご飯って楽しいね。一人で黙々と食べるよりも、おしゃべりしながらの方が美味しく感じるし、作った甲斐があるな。
ほん、ふん、
おいしかった。君もごちそうさまかな。はい、お粗末さまでした。そうそう、デザートにリンゴがあるんだけれど、食べる？うん、それじゃあ用意をするから、ちょっと待っていてね。じゃじゃーん！ 見て見て、ナースさんだよ。
びっくりしてる、びっくりしてる。
ほら、最近ってなりきりプレイみたいなエッチをよくするでしょ。喋り方とか雰囲気でそれっぽく楽しむのもいいんだけれど、役によってはこういう衣装も大事なのかなって思ったの。そうしたら偶然こういう服を売っている衣装屋さんを見つけて、つい買っちゃったっていうわけ。先生、男の子向けのエッチなゲームに加えてエッチな衣装もゲットしちゃったんだよ。はじめは中に入ろうかどうしようか悩んだんだけれど、お店の前で悩んでいるうちに中から綺麗な女の人が出てきたの。綺麗な黒髪ロングで背も高くて、それにおっぱいもすごい大きくて、無表情だったけれどかっこよくてエッチな人だったな。こんな素敵な女の人がお客さんとして来るお店だったら、きっといいものがあるに違いないって思って、のーって飛び込んでみたの。それで、このナース服に出会ったんだよ。どうかな？似合っているかな？メイドさんになるっていう選択肢もあったんだけれど、店主さんがこっちを勧めてくれたの。店主さんも女の人でね、先生の体をさっと見て似合うのを選んでくれたみたい。いわゆるエッチなお店みたいなものだから、店主さんが女性だったのはちょっとびっくりしちゃったけどね。今日君に来てもらったのは、このナース服を着た先生を見てほしいっていうのもあったの。ナース服での性欲処理、君も興味あるでしょ？でもその前に、デザートのリンゴを食べようね。はい、あーん。どうしたの？あーんだよ、あーん。恥ずかしいのかな？君の看病をしているわけじゃないけれど、せっかくのナース服だから、こういうイチャイチャもしたいなって思ったんだけれど、ダメだった？先生におちんちんは見せられるけど、あーんはできない？あ、おいしい？すごくお姉さんっぽくて、癒されるなぁ、こういうの。君とこういう関係になってから、いろいろなことをしたけれど、先生、少しはお姉さんっぽくなれたかな？おっぱいが大きいとか、ムチムチエロボディとか、そういうことだけじゃなくてね。普段の生活でも、少しはドジも減ったと思うの。ちゃんと先生らしく、みんなに頼ってもらえるような理想の先生。もちろん、君にもいっぱい頼ってほしいよ。君に恩返しをするつもりで始めた性欲処理だったのに、いつの間にか先生も楽しんでいるし、いい影響も出てる。いつもの先生とは違う一面が出てきたりして、新しい発見とか新鮮な気持ちで毎日が楽しい。前はほとんど無趣味だったのに、今では男の子向けのエッチなゲームで遊んでいるし、コスプレにも興味が湧いてる。平坦どころか、下り坂とか落とし穴ばっかりだったのに、今では刺激的な毎日。ああ、でもこれ、もし君がきっかけじゃなくて、先生一人で見つけた趣味になっていたら、多分自撮りとかをして、ネットにあげたりしちゃってたのかも。先生のおっぱい写真とか、オナニー動画で、みんなおちんちんをしごいているのかなとか想像したりして、君だったらどうする？たまたま見つけたエッチな動画に映っているお姉さんが、実は担任の先生だったって気がついちゃったら、一人で黙々とオナニーのおかずに使う？それとも、先生を脅して無理やりエッチを迫ったり、自分の女にしちゃうとか？ そういう設定でエッチをするのも面白そうだね。今度そういうのもやってみよっか。さて、カレーを食べてデザートも終わり、食欲が満たされたら今度は性欲だよね。うん、お待たせしちゃってごめんね。今日はこのナース服を着ていっぱいおちんちんを気持ちよくしてあげる。あのお店はエッチなコスプレ衣装を売っているお店だから、このナース服も特別仕様になっていて、おっぱいを強調してボタンを外した時に無理なくおっぱいが出せるようになっているの。おっぱいを包むように、それでいてお腹からはしっかりと締まるように、まさにパイ釣り専用ナース服っていう感じだね。せっかくのパイ釣りナースさんなんだから、今日はおっぱいを使っておちんちんを気持ちよくしてあげたいんだけれど、いいかな？うん、ありがとう。それで設定なんだけど、もちろん先生がナースさんで、君は入院している患者さん。病院の中では患者さんたちの間で密かに噂されていることがあって、夜みんなが寝静まった頃にナースさんがこっそり病室に入ってきてエッチなことをされちゃうの。表向きは冗談に決まっているって思う君なんだけれど、内心では本当だったらいいなってドキドキしている。そんなある夜にこっそりと持ち込んだナースさん系のエッチな本でおちんちんオナニーをしていたらっていう感じかな。ベッドは先生のを使ってね。あとエッチな本はこれ。先生の枕の匂いとかを嗅いでもいいけれど、一応そのエッチな本でおちんちんオナニーをしているっていう設定だからね。それじゃあ先生は少し準備をしてまたこっちの部屋に戻ってくるから、君はベッドに寝転んでおちんちんを出しておちんちんをしごきながら待っていてね。はい、よーいスタート。失礼します。深夜の検温のお時間ですよ。あー、今何をしていたのかな。枕の下とお布団の中に何か隠したでしょう。はーい、見ちゃいますよ。あらら、枕の下はエッチな本で、お布団の中には丸出しのおちんぽくん。こんなものを勝手に持ち込んでこっそりおちんぽオナニーをしていたんだ。しかもこれ、ナースさんばっかりの本だね。患者さんったら、もしかして普段からナースさんたちのことエッチな目で見ていたのかな。それでおちんぽが我慢できなくなってエロ本で一発抜いちゃおうってところかしら。ここのナースさんってみんなおっぱいが大きいし、ナース服だっておっぱいを強調するデザインになっているから、男の子をエッチな気分にさせちゃうのも仕方がないけれど、まさか君がね。予想外の大当たりだわ。ねえ、君も聞いたことがあるでしょ？夜中にナースさんが病室にやってきてエッチなことをされちゃうっていう噂。あの噂ね、本当のことなの。あらかじめ好みの患者に目星をつけておいて、夜になったら襲っちゃう。ナースさんたちもね、毎日君たちのお世話で大変だから、ストレスの発散に好みのおちんぽを食べちゃっていいよっていう許可が出ているの。みんなそれぞれ5人ぐらいはお気に入りのおちんぽを決めているんだよ。退屈な入院生活、 静かで怖い夜の時間に、エッチなナースさんが君の体を求めてやってくる。君は気持ちいいことをしてもらえるし、ナースさんはストレス発散ができていいことだらけ。君は、そうだな、一番ってほどではないけど、割といい線いっているかなって思っていたから、時々様子を見ていたんだけれど。今日は味見しちゃおっかな。ほーら、おちんぽを見せてみなさい。お姉さんが君のおちんぽをチェックしてあげる。おちんぽの大きさはまあまあね。それでいて包茎おちんぽっと。あらあら、なーに？気にしているの？君のおちんぽが皮かぶりの包茎おちんぽだっていうこと。別にいいんじゃないの？ナースさんたちの中にも包茎おちんぽが好きな子も多いし、お姉さんもいじめがいのあるかわいいおちんぽだって思うけど。それにお姉さんが包茎って言うたびに、この包茎おちんぽはビクってしているし、むしろ包茎って言われて喜んでいる気がするけどな。ほら、どうなのよ、包茎。包茎おちんぽ。病室でナースのエロ本見ながらおちんぽしこってた変態野郎。いい反応じゃない。君ってそういう感じなんだ。いつもは優しいナースさんに、きついことを言われながら、エッチなことをされるのが気持ちいいんだ。はあ、優しくておとなしい普通の男の子だと思っていたのに、案外わからないものね。まあ、お姉さん的には。そっちの方がおかしがいがあって興奮するから別にいいけれど。これからお姉さんが君の包茎おちんぽの味見をするんだけれど、一応君のリクエストを聞いておこうかしら。君は、ナースのお姉さんの体のどこで、包茎おちんぽを気持ちよくしてほしいのかな？やっぱりおっぱいだよね。わかるわかる。だって男の子だもん。このおっぱいには勝てないっしょ。それで、お姉さんの爆乳おっぱいで、包茎おちんぽをどうされたいの？今さら恥ずかしがったり、遠慮なんかしたってそんなの全然意味ないから。さっさと白状しろよ、この変態野郎。そうそう。そうだよね。パ、イ、ズ、ビ。爆乳おっぱいとおちんぽが揃ったら、やることはそれしかないよね。もちろんいいよ。してあげる。お姉さんだって、最初からそのつもりなんだし。でもね、こうやってわざと、君の口からパイ釣りを欲しいです。って言わせるのが最高に気持ちいいの。わかる？大きなおっぱいで僕の包茎おちんぽを挟んでほしいですって恥ずかしいおねだりをさせているんだからね。そういうおねだりをされるたびに、女としての魅力が再認識されてストレスの発散になる。ほんとたまらないんだから。それじゃあ、君の包茎おちんぽ、お姉さんの爆乳おっぱいで気持ちよくしてあげようかな。このナース服はちょっと変わった作りになっていて、ここをこうやって外していくと、しょっと、ほーら、おっぱいが出てきたでしょ。ただでさえおっぱいを強調するようなデザインなのに、 さらにおっぱいが露出しやすいようになっている。どういうことなのかわかる？このナース服はエッチなことをするため、特に着たままでパイ釣りをするのに適したデザインになっているの。要するにパイ釣り専用ナース服というわけ。すごいでしょ？これを着ている人みんなおちんぽをパイ釣りするつもりでお仕事をしているんだよ。君たちがいつもエッチな目で見ているおっぱいナースさんは、好みの子を見つけてはおちんぽパイ釣りで金玉精液を絞っている。今日はどの患者のおちんぽを挟もうかなとか、そんなことばっかり考えているんだよ。幻滅しちゃう？いろんなおちんぽを挟んできたお姉さんのおっぱいじゃ嬉しくない？そんなことないよね。こんなにおちんぽをガチガチに勃起させておいて、僕だけにエッチなことをしてくれるナースさんじゃなきゃやだやだとか、そんなゴミみたいなことは言わないよね。まあそういう低層観念みたいなものは君の彼女に求めればいいんじゃない？お姉さんは君の彼女じゃないんだし、細かいことは気にしないで、今が気持ちよければそれでいいっしょ。ふーん、君って案外冷静というか臆病な感じ？これだけ挑発されると襲ってくる子も多いんだけどな。こんなことを言っている生意気なビッチナースなんて、おちんぽでお仕置きしてやるとか思わないの？そうやって患者にレイプされることですら楽しんでいるかもしれないのに。ああ、そっか。君ってさ、童貞でしょ？初めてのセックスは大好きな彼女とのセックスがいいとか、そんな恥ずかしいことを考えているの？だからお姉さんのどこで気持ちよくしてほしいって聞かれて、おまんこじゃなくておっぱいとか言っちゃうんだよね。おまんこセックスよりおちんぽパイ釣りの方が好きっていうマニアックな人もいるけれど、それはおまんこセックスを知っているから比べられるっていうだけで、君の場合はそうじゃない。彼女でもないお姉さんとセックスをするわけにはいかないから、セックス以外の方法で一番興味惹かれるおちんぽ奉仕、そうしておっぱいにたどり着いたんでしょ？そういう弱虫おちんぽは残念だけれど、お姉さんはいらないかな。本当はおまんこでも味見をしようって思っていたけれど、君の童貞なんかいらないし、おっぱいだけで満足してもらうから。はぁ、なんて顔をしているのよ。今まで大事にしてきた童貞なんでしょ？だったらこんなところで出会った痴女ナースなんかに奪わせるんじゃなくて、もっとちゃんとした大切な人に奪ってもらいなさい。わかった？よし、それじゃあマジな感じなのは終わりにして、適当に気持ちよくしてあげる。お姉さんもベッドに上がるからなるべく詰めて。足を開いて腰を浮かせて、お姉さんの膝の上にお尻や腰を乗せるように。そうそう、そうしたらブラも取ってっと、ほーら、お姉さんの生おっぱいだぞ。童貞の君は生おっぱいを見るのは初めてなんじゃない？今からこのおっぱいで君のおちんぽを気持ちよくしてあげるの。最初はどうしてほしい？いきなりおちんぽを挟んであげてもいいけれど、じっくりと堪能するのもいいかもね。おちんぽパイ釣りの気持ちよさっていうのは、おっぱいでおちんぽを挟んでいる感触と見た目。おっぱいに挟まれて気持ちがいいっていうことは、
柔らかいおっぱいに包まれるのが気持ちいいっていうことでしょ？だったら、おっぱいに挟まれる以外でも、おっぱいに接触することがそもそも気持ちいい。おっぱいを揉みたくなるのだって、おっぱいの気持ちよさを手で、指で感じたいっていう欲望。例えばこうして、おちんぽを握って、動かしてあげることで、おっぱいに直接、ふにゅって当てることができる。まずは下乳から。どう？乳首とか谷間ばっかりに目が行くかもしれないけれど、ここが好きな人も結構いるんだよ。乳首までは出さずに、ギリギリのラインに留めておけば、エロ本じゃなくても結構見れる機会はあるし。おちんぽパイ釣りの場合は、おちんぽの竿部分がおっぱいに挟まれて、おちんぽ祈祷はおっぱいから飛び出したりするよね。でもこうやって、下乳を使えば、おちんぽ祈祷をおっぱいにこすりつけることができる。おちんぽでおっぱいを下から押し上げて、それを上からおっぱいで押し返すような感じで、むにゅ、むにゅ、むにゅ。いいでしょう、これ。それから、おっぱいの形に沿って、下乳から、ブルン、ブルンって、おちんぽで弾くように。これもいいでしょう？やり方次第では、これだけでおちんぽを活かせることだってできるんだから。それじゃあ今度は乳首ね。こっちの方が視覚的にも楽しみやすいのかも。乳首の周り、乳輪をおちんぽでなぞって、すーりすり。そのままだと刺激が強すぎるかもしれないから、滑りを良くしないとね。ほら、お姉さんの唾液、おっぱいとおちんぽに垂らしてあげる。おちんぽに唾液をよーく絡めて、そのままおっぱいに塗り込んで、ぬーりぬーり、ぬーりぬーり。気持ちいい。指先で乳輪や乳首を撫でる代わりに、おちんぽで撫でる。指より何倍も大きくていやらしいおちんぽで、スリスリなでなで、スリスリなでなで。おちんぽになでられた刺激で、乳首が大きくなってきたの、わかる？おちんぽと同じで、乳首だって勃起するの。柔らかかった乳首がコリコリってしてきて、おちんぽにこすられると気持ちいいでしょ？お姉さんの乳首おちんぽと、君のおちんぽがキスしているの。わかる？おっぱいの中におちんぽがめり込むのは、まるでおっぱいの中におちんぽで突入したような感覚。らしいよ。おっぱいでおちんぽの竿を挟まれるおちんぽパイ釣りよりも、おちんぽ祈祷から包まれるフェラとか、おまんこセックスに近いのかもね。おまんこセックスだったら、童貞を卒業しちゃうけれど、おっぱいセックスだったら、童貞おちんぽのまま、こっちだったら、させてあげてもいいよ。本命はおちんぽパイ釣りだけれど、その前の前儀として、
おっぱいセックスをさせてあげる。
セックスなのに前戯ってなんだかおかしいね。
ほーら、むにゅむにゅむにゅむにゅむにゅむにゅむるん、むにゅむにゅむにゅむにゅむにゅむにゅむにゅむるん。これお姉さんの方も結構気持ちいいね。ふざけておっぱいセックスなんて言っている割には癖になっちゃうかも。ん？どうしたの？まだおちんぽパイ釣りをしていないのに、おっぱいセックスでおちんぽ射精したくなっちゃった？別にいいよ。君は若いんだし、一回おちんぽ射精をした程度で金玉が空っぽにはならないでしょ。ちゃんとパイ釣り用の金玉精液を残しておけるなら、おっぱいセックスで行かせてあげる。ほーら、出ちゃう出ちゃう、行く行く行く。お姉さんのおっぱいおまんこの中に童貞おちんぽミルク出る出る出る。ナースお姉さんのおっぱいの中に変態チンポ射精まで5秒前。4、3、2、1。ほーら行きなさい、変態童貞チンポ野郎。ドピュドピュドピュービュルルビュルルドプビュルルビュプビュプルンビュルルルルルドプドプビュルビュププビュクンビュクビュクンビュクビュクドピュピュブピュブピュルルビュルドピュピュピュピュピュー。すごいすごい、こんなに童貞精液ピュッピュしちゃって恥ずかしい恥ずかしい。ちょうどいいから、このおちんぽミルクをローション代わりにして、おっぱいの谷間に塗りたくってあげる。そーれ、ぬーるぬーるぬーるぬーる、おちんぽ精液ぬーるぬーる、童貞精液ぬーるぬーるっと。おっぱいセックスもおちんぽパイ釣りも滑りを良くしないと気持ちよくなるどころか怪我をしちゃうからね。乾いたおちんぽと乾いたおっぱいでズリズリしたら痛そうでしょ。あー、でもきつく挟まずに方形おちんぽの皮オナニーの要領でおちんぽの皮を剥いたり戻したりすれば意外と大丈夫かも。そうなるとわざわざおっぱいでする意味もあんまりないのかもしれないけれど、おちんぽの皮をしっかりと剥いてぬるぬるのおっぱいで挟み込む、これがおちんぽパイ釣り。よかったね、童貞くん、君の念願がようやく叶ったよ。ふぅ、もう少し滑りを。わわわわ、君の金玉精液とお姉さんの唾液を混ぜて、さらにぬるぬるのトロトロおっぱいに大変身。こんなおっぱいに包まれてぬちゅぬちゅっておちんぽをしごかれたら、童貞おちんぽなんてひとたまりもないよ。それなりにセックスになれた大人ちんぽですら結構すぐに金玉精液ピュッピュしちゃうんだから。やっぱり視覚の要素が強いのかな。魅惑的なお姉さんの爆乳おっぱい、そのおっぱいに包まれておちんぽ射精をする幸せ、その幸せを今から君も体験するの。ほれほれ、 このムニュムニュおっぱいに負けたいんでしょ。おちんぽ射精というのは気持ちのいい敗北。もうダメ、限界、出しちゃう出しちゃう、あっていうおちんぽピュッピュッ。おまんこやお口を犯しているおちんぽだったら、征服した証とか自分のおちんぽ汁で汚したいっていう欲求を満たすためのマーキングかもしれないけど、今の君はおちんぽを犯されているの。おちんぽをいじめて敗北おちんぽ射精をさせて、お姉さんはすっきり爽快リフレッシュ。おちんぽはおちんぽで負け癖がついて、あのおっぱいに負けたい、おまんこに負けたいっていうおちんぽになって、マゾちんぽに進化するの。かわいいかわいい変態マゾちんぽ、今日も元気にお姉さんのムチムチおっぱいに負けちゃいますよ。今までに何本のチンポをこのおっぱいで行かせてきたと思ってんの？これだけ挑発されているのに女を犯すことすらできない弱虫クソザコゴミチンポごときが我慢できるわけがねえんだよ。ほらさっさと行けよ変態マゾチンポ。きつい言葉で射精誘導されて無様に精液ぶちまけろ。デカパイに挟まれて童貞チンポ行け。デカパイに挟まれてマゾチンポ行け。デカパイに挟まれて変態チンポ行け。行け行け行け行け行け行け行け行け。射精しろ射精しろ射精しろ射精しろ射精しろ。変態童貞チンポの敗北射精まで5秒前。4、3、2、1、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ。はーい、ドピュドピュドピュー、ビュル、ビュルルー、ビュルルンルン、ドピュピュー、ビュップ、ビュープップ、ビュル、ビュルルル、ドプドプビュルルン、ビュピュピュー、ドピュン、ドピュン、ドピュン。ドピュビュルルビュルルルルルドプドピュピュビュクンビュクンビュクンビュルビュルルビュピュピュピュピュピュピュー。なにこの射精量。あんな風に罵倒されながらチンポ射精してこんなに金玉精液を出すなんて、あんたって本当に変態なんだ。ふーん、面白いじゃない。ねえ、ちょっと携帯貸しなさいよ。お姉さんの番号、登録しておいてあげる。また金玉精液が溜まったら、チンポをいじめてあげるから、その時はこの番号にかけなさい。あんた専用のナースコールよ。あんたのこと、特別扱いしてあげるから、もう病室でチンポオナニーするのはやめなさい。わかった？それと、他のナースさんがあんたのことを誘惑しに来ても、断りなさい。代わりにお姉さんがいじめてあげるんだから、文句はないはずよね。そう。それじゃあおやすみなさい。また近いうちに。気持ちよくしてあげるわ。